コリントの信徒への手紙1、8章の1節から6節まで朗読しました。見出しは偶像に備えられた肉、このようになっています。最初にこの手紙が書かれた時代の食肉事情、これについて少しご説明いたします。場所はコリントの町です。で、当時コリントは大都会であったと言われています。町にはアフロディーテを祀る大神殿があったと。で、大神殿が一つだけであったのではないと思います。その他にも、大小様々な神殿があった。で、人々はこの神殿に、お参りに行くわけです。で、この際に動物の犠牲を捧げたと。羊、それからヤギ、鳩。で、大きなものになると牛になります。で、こういったものを捧げると。で、捧げ物をするとき、まず参拝者が祭司に動物を渡します。そうすると祭司はその動物をほふります。で、これによって神への捧げ物とするわけです。で、生きている動物がほふられて、肉になります。で、この肉は、捧げる種子によって扱いが分かれました。で、羊なら羊、全部を神様に捧げますっていうことで燃やし尽くしてしまうと。で、こういう捧げ物もあります。で、それから、一部分を捧げた人がもう一回こう受け取って、で、それを神殿で食べる。こんなこともあったようです。で、いずれにしても肉は余るわけです。で、一つの例ですけれども、大神殿があって1日に1000人の参拝客があると。で、その1000人のうち100人が羊1匹を捧げたとします。で、そうすると大量の肉が、余るわけです。で、神殿にしてもそんなにこう肉ばっかしあっても困るわけで、で、神殿どうしたかっていうと、屠殺して余った肉を肉屋さんに売ったっていうんですね。肉屋さんに売ったと。で、そうすると、肉屋さんは神殿から牛なら牛、羊なら羊を買うわけです。で、これを食肉にして町で売ると。おそらくこう今日で言うと仲卸みたいな人が多分いたんだと思います。神殿と町のお肉屋さんの間を取り持つような、仲卸業者的な人がいたんだろうと思うんですね。で、いずれにしても神殿で大量の羊であるとか牛であるとかが捧げられると。で、それをお肉屋さんが買い取って、で、食肉にしてコリントならコリントの町で売ると。で、こういうシステムでした。で、つまり町のお肉屋さんで売ってる肉っていうのは、多くの場合神殿で捧げられた動物の肉ってことになるんです。ユダヤ教の伝統は多宗教と交わるっていうことを極端に禁じました。で、当時の教会、イエス様を信じてるわけですが、当然ユダヤ教の背景を持っています。たくさんのユダヤ人がいるし、で、当時はまだキリスト教っていう宗教を信じてたわけじゃないんです。っていうか、キリスト教っていう宗教があったわけではないです。まだユダヤ教の延長線上でナザレのイエスを救い主として信じていたわけです。で、そういうことですから、教会の中にはユダヤ人がいて、で、私たちが言う旧約聖書の伝統、これをそのまま受け継いでる人たちがたくさんいるわけです。で、そうすると、そういう人たちからしてみると、よその神々に捧げられた肉を食べるなどはとんでもないと。それは偶像礼拝に組みすることだと。してはいけないことだと。こういう考え方の人がいました。 で、そこで、肉は食べないと。いや、食べちゃいけないんだと。こういう考え方を持っている人たちが複数いたんです。で、当のイエス様はどう考えていたのかっていうと、実はイエスっていうお方は、食べ物のルール、ユダヤ教のルールっていうのを完全に乗り越えています。これちょっと聖書を参照したいんですが、新約聖書の29ページ、マタイによる福音書の15章を開いてみましょう。マタイの15章。新約聖書の29ページです。新約聖書29ページ、マタイによる福音書の15章、下の段です。16節の言葉。読んでみますね。15章の16節。イエスは言われた。あなた方もまだ悟らないのか。すべて口に入るものは腹を通して外に出されることがわからないのか。しかし、口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。イエス様はここで人々に、まあ、弟子たちをはじめとして人々に教えてるわけです。で、何食べたっていいって言ってるんです。で、食べるものっていうのは口から入ってお腹を通って外に出るだけだと。で、何を食べたからいいとかいけないとか、汚すとか汚されるとかって、そんなことはないと。で、食べて外に出て終わりだと。だけれども、口から入る、口に入れるよりも口から出てくるものの方が人を汚すんだと。で、このことを教えるんですね。で、旧約聖書を見ると、何を食べていいとかいけないとか、これを食べると汚れるとかって、いろんな食べ物の掟が出てくるんです。で、けれどもイエスっていうお方は、もうそんなのないと、関係ないと、何食べたって大丈夫だと。問題は何を食べるかじゃなくて、どんな心で生きるのか、あるいは人に何を語るのか、大事なのはこっちだと、このことを言うんですね。で、今日のところに戻っていただいて、当時のユダヤ人、まあ、教会にいるユダヤ人の人たちです。で、その中には旧約の掟にこだわる人たちがいたわけです。これを食べちゃいい、食べていいと、これは食べていいと、だけどこれを食べちゃダメなんだと、身に汚れを及ぼすと。で、イエス様はそういうことを乗り越えているんですが、ユダヤの伝統があって、それを守っている人もいて、気にする人たちがいたと。神殿によその神々に捧げられた肉なんか食べちゃダメなんだと。で、こういうことを思っていた人がいるんです。で、同時に、何も関係ないと、大丈夫だという人たちがいたんです。で、すでにイエス様が、食物の掟っていうのを乗り越えていますから、これを食べたから身に汚れを及ぼすとか、そんなことはないと。何食べても大丈夫だと。で、そういう人もいたんですね。で、ここでトラブルが起こるわけです。一つの教会の中に、肉を食べて差し支えないだろうと、全然問題ないっていう人たちがいました。同時に、偶像の神々、ギリシャの神々に捧げられた肉を食べるなどはとんでもないと、神に背くことだと、こういう人たちもいた、一つの教会の中に。そこでトラブルが起こってるんです。8章の1節からもう一回読んでいきましょう。偶像に供えられた肉について言えば、我々は皆知識を持っているということは確かです。ただ、知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げる。自分は何か知ってると思う人がいたら、その人は知らねばならぬことをまだ知らないのです。申しましたように、教会には何食べても大丈夫ですよっていう人と、いやいや、とんでもないと、偶像に捧げられた肉はダメでしょう、まあ、そういう人たちがいたわけです。で、どっちつかずの人もいたと思います。で、ここで対立が起こっている。で、その中でパウロは仲裁に入るわけです。で、パウロ的には、彼は何食べても大丈夫だっていう立場です。すでにイエスっていう方が食べ物の掟を乗り越えてますから、パウロ的には何食べたって大丈夫だと。 よその神々に捧げられた肉を食べたからって、それで何かが起こるわけじゃないと。ただ肉食べてるだけだと。これはパウロの考え方。と同時に、パウロはここで諌めるんです。何食べても大丈夫だ。まあ言ってみると、威張ってるわけですよ。信仰の確信があるから。で、何をつまんないこと気にしてんだと。で、神殿に捧げられた肉はダメなんですと。そんなこと関係ないだろうと。あの人たち何考えてんだと。で、そういう人たちに対してパウロは、何食べても自由だけれども、差し支えはないんだけれども、信仰において気にしてる人たちがいる。嫌だという人がいると。で、信仰の確信を持っている人、言ってみると強い信仰を持っている人たちです。強い信仰を持っているあなた方が気にしている人たちの気持ち踏み潰していいのかと。それは違うだろうと。パウロはこのことを言ってるんです。我々は皆知識を持っている。で、これは実はこう、信仰が強い人たちのスローガンなんです。我々は知識を持っている。聖書の言葉はイエス様のメッセージ知っていると。何食べたって自由だろうと。で、その通りだ。で、けれども気にしている人がいると。で、そういう人たちを前にして我々は知識を持っている。言ってみると、あなた方は物知らないんだと。ちゃんと信仰の筋道が分かってない、福音が分かってない、だからそういうところでもたもたしてるんだと。何を食べていいかいけないか、見当違いなことを気にしていると。見下しているわけです。で、そこでパウロは、知識は人を高ぶらせると。あなた方が言ってること、考えていることは正しいだろうと。だけど言ってることは人の心を壊すことだよ。それは違うと言うんですね。で、そこで彼は、知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げる。こういうふうに言うわけです。福音を理解していると。あなた方は何も知ってないと。だからつまんないことを気にしてるんだと。知ってることは正しい。知ってる中身は正しいけれども、あなた方の態度は高ぶりじゃないかと。で、気にしている人たちの気持ちっていうのを踏み潰している。それは違う。で、知識は人を高ぶらせる。しかし、愛は人を作り上げる。あなた方、知ってることは正しいと。得ている知識は正しいけれど、言ってみると信仰の弱い人たちを、そういう心を潰している。愛がないって言ってるんです。それじゃダメだと。パウロはこのようにして諌めているわけです。で、ここで、愛は作り上げるっていうふうに書いてあります。愛は作り上げる。何作り上げるのかと。これ人を作り上げるんですけれども、具体的に、より具体的に言うと、教会を作り上げるっていう意味です。ただ個人的に誰かを愛すると、で、その人が人間的に成長していく、あるいは愛する人も成長していく、そういうことはあるわけですけれども、ここでパウロが言っている、作り上げると。愛は作り上げるっていうのは、愛は教会を作り上げるっていう意味です。今申し上げている通り、教会は割れてるわけです。信仰の強い人、理解が正しい人、その人たちが威張っちゃって、で、いろんなことを気にしちゃう人たちがいる。で、そういう人たちのことを見下しちゃってる。で、それだと正しい知識が生きないと、高ぶりになっちゃってる。そうじゃなくて、そこに必要なのは愛なんだ。で、その時、肉を食べる人も食べない人も、お互い生きていくことができると。愛が教会を作っていく。で、パウロはこのことを言うわけです。で、ここで一つ問いたいのは、愛の中身なんです。福音を、まあ、正しく理解して、何を食べても自由なんだと、確信に立つと。また、旧約の伝統、ユダヤ教の伝統っていうのは気になって、まあ、イエス様は何食べてもいいって言うんだけど、やっぱりちょっとまずかろうと、肉はやめとこうみたいな、そういう人たちもいると。で、そこでトラブルが起こったと。で、愛があるとき、 そういう教会が一つになっていくことができるんだってことをパウロは説くわけです。で、そこで私たちが考えたいのは、じゃあ愛の中身って何ですかってことです。中身、ただ愛があればうまくいきますと、調和していくんだと、それだけだと分かりません。じゃあその愛って具体的に何言うんだろうかと、どういうことすればいいんだろうかと、これが問われると思います。一般的に考えると思いやりってことになります。食べる人がいて食べない人がいないわけ、食べられない人がいるわけですから、互いに思いやりましょうと、こういうことになると思うんですね。パウロはここでお互い思いやりましょうと、それを言ってるのか。確かにそういうところあると思います。お互いの立場を思いやるってこと。で、そこでお互いが立つことができますから、思いやりっていうのは大事なところだと思います。で、けれども、パウロはそれだけではないと思う。なんて言いますか、こう思いやりっていうことで、単にこう調和的なことを語っている、それだけではない。で、もっと突っ込んでいくと、思いやりじゃ教会立たないです。で、思いやりを持って教会員同士仲良くやっていきましょうと、それだとすごく実は薄っぺらな教会になります。教会って思いやりで立つほど優しくはないです、信仰の世界って。で、ここでちょっとこう一人の牧師の話をさせていただきたいと思います。で、今日のところ学びながら一人の牧師の姿が思い出されたんです。で、まあ有名な方ですので、プライベートなことでもないので、よく知られていることなのでお名前を挙げます。竹森正一っていう牧師がいらっしゃいました。竹森正一で、この方は戦後の日本の教会を指導した牧師の一人です。代表的な牧師の一人、吉祥寺教会という教会で長く伝道牧会しておられた先生です。で、この先生は新薬学の研究者でもありました。で、東京神学大学で、教鞭を取っていたんですけれども、晩年には学長もされたと、まあ、そういう先生です。で、研究者なんですけれども、特に有名なのは日本の公開説教、説教のスタイルですね。日本の公開説教のスタイルを作った牧師であると。まあ、こんなふうに評価されている先生です。で、私がちょうど東進大の学生だった頃、私が教えを受けた先生方の師匠筋、で、これが竹森先生でいらっしゃいました。で、私直接教えを受けたことはないんですけれども、まあ、たまに私が学生時代の頃、東進大にもいらしていたので、まあ、遠くから先生のお姿に接しと、まあ、そんな感じです。で、私がこの先生から学んだのは説教誌を読む、このことによって学びました。で、この先生の説教有名なんですが、よく言うと非常に論理的です。悪く言うととても理屈っぽい。全然面白くない。面白くないです。で、論理についていけないと本当に退屈っていうか、なんかこうコテコテコテコテしてるんで、嫌になっちゃう。まあこれ私ですけどね、私がそういう印象を持ってるんですけど、そんな感じなんですね。で、何冊も先生の説教集を読みました。ある時ふっと気がついたんです。で、とにかく聖書の話しかしませんから、それも非常に論理的な運びですから、 ある程度の知識がないと本当についていけないです。で、その先生の説教を読んでいて、ある時ふっと気がついたことがありました。この先生は人間信用してないなと思ったんです。この先生は人間というものを信用してないなと思いました。いいとか悪いとかっていうか、感情じゃないんです。感情のレベルじゃなくて、ごく冷静に人間を捉えていく。そういう意味での、こう、硬さって言いますかね。そういうのがあって、何かこう、人間に共感するとか信頼するとかっていう、そういう肌触りが全くないんです。で、そうなると非常に機械的な印象を受けるんです。で、けれども、それともまた違う。で、非常に硬い説教なんですけど、その中に、人間に対する深いいたわりを感じるんです。人間なんか信じてないです、きっと。だけど、その人間に対して深いいたわりを感じるんです。で、竹森先生がお生まれになったのが1907年ということです。1907年。で、おそらく深い戦争体験っていうのがあるんだと思います。で、ご自身のことなんか全く語らない先生ですから、何があったのかっていうのはわからないです。そういうことは一切説教に出てこない。何があったのか、若い時に、あるいは戦争体験でどんなことがあったのか、これわからないです。で、ここからも私の想像ですけれども、おそらく戦争の中で人間の残酷さというか、無謀さというか、裏も表も知ることになったと。それは非常にもうむごい次元で多分知ったんだと思うんですね。だから、何かこう、温かい気持ちみたいな、人間を信頼してみたいな、そういう次元ではないです。じゃあもう人間なんかしょうがないって言って諦めてるのかっていうと、全くそうじゃない。言ってみると、こう、罪を犯して生きざるを得ない、そういう人間の現実を知り抜いて、ご自分の中にある罪、あなたの中にある罪、人間の中にある罪、あるいはまあ仏教の言葉になりますけども、罪業みたいな、どうしようもないものがあって、それをなしには生きられない、そういう人間の現実を知って、で、そこにこう、いたわりを持っている。そのいたわりの発信源といいますか、源がキリストなんだと思います。で、どんな信仰体験をお持ちなのかわからないですけれども、私の理解ですけれども、自分の中にある大きな罪、あるいは、罪を犯さなければ生きていけない人間の現実っていうのを、深いところで経験したっていうか、そういう現実を生きざるを得なかった。その中に、高森先生は、キリストの手、許し、愛、これを受け取ったお方なんじゃないだろうかと思っています。だから、非常にこう硬い説教で、まあ平たく言うと面白みっていうのは感じにくいんですけれども、どっか深いところでいたわりがあるっていうか、深い意味での優しさがあるんです。まあ、そこに私はこの先生の説教者としての、まあ、説教の魅力といいますか、力というか、それを感じ取っていました。まあ、学んだことの大きな一つでした。 愛は教会を作り上げるんだと。で、パウロは、単純にこう、調和的な思い。まあ、みんな相手のことを思いやって、譲り合って仲良くやっていきましょうみたいな。そういうことではないと思うんです、彼が言いたいのは。で、もっと突っ込んで言えば、パウロは、肉を食べるか食べないか、どうでもいいんです。パウロ的には。食べられる人もいるだろうし、食べられない人もいるんだろうと。で、食べるか食べないか。肉を口にするか口にしないか、パウロ的にはどうでもいい。言ってみると上辺のことであって。彼が見ているのは、その奥にあるもの。彼はキリストの十字架を見てるんです、パウロは。私たち何のために教会にいるんだ。イエス様に召されて信仰をいただいた。この方に愛され大事にされ許された。深いところで私という人間そのものがキリストによって受け入れられている。それはイエス様が十字架の上で血を流して私たちを許し受け入れている。で、そうであれば、お互いの間に福音を通わせ合う。イエス様からいただいた愛と許し。どん底の私がイエス様によって受け入れられている。迷子になるようにして、道を外れるようにして、人生を生きてきたのかもしれない。そういう私をキリストは探し出して受け止めてくれた。それは十字架の血を流して私をこの世から救い取るほどに私を愛してくださっている。許してくださっている。であれば、食べるとか食べないとか言って角突き合わせてってどうすんだと。そのどこに信仰があるんだ、どこに福音があるのか。キリストの十字架の恵み、愛と許し、いたわり、これを生かし合っていこう。これがなかったら、なんで教会と言えるんだ。私たちはどこに召されているんだ。パウロは、このことを告げているんです。私たちこのようにして、教会生活を続けています。人一人が、信仰を持つ教会生活を続けている。考えてみると、これはとても大変なことです。日曜日教会に来て信仰生活をしている。で、これは目に見えるところですね。言ってみると、こう、妙な例えですけど、氷山の一角みたいな話で、人に見えるところがあるんですけれども、水の下にある見えないところを持ってます、私たちみんな。目には見えない水の下に何があるんだろうか。たくさんの喜びがあり、苦労がある。で、同時に、たくさんの無誤さ、これを私たちは知っています。よく人生楽しみましょうみたいなことを言います。やや偏屈になるんですけど、そんなに楽しめるところですかってなことを言いたくなります。もちろん、辛い思いして頭抱えるのは人生だとは思いません。明るくて楽しくて幸い。 当然あることだし、嬉しいこと、幸いなことです。けれども、軽いノリで楽しめるようなところではありません。文字通り私たち、命がけで生きてるんです。幸いなことたくさんあるんですけれども、同時に、口にできないような辛いことを、それぞれが経験しています。罪罪と申し上げてるんですけど、場合によっては罪を犯して取り返しのつかない現実をもたらしてしまう、こんなこともあります。その中で大切な人がいて、希望を毎日の努力でつないで明日に向かっている、そんな現実があります。誰もが希望や喜びとともに重い現実を抱えています。そしてキリストの救いは、そういうところに手を伸ばしてくださる、神が手を伸ばしてくださる救いです。聖なる神、清いお方が人間の泥まみれ、血まみれ、この世界に手を突っ込んだんです。それがキリストの十字架です。だからイエス様の手は血まみれ、汗まみれ、泥まみれです。で、この手によって私たち救われてるし、希望を持つことができる。明日に向かって前進していく、顔を上げることができます。パウロのメッセージを問えば、その恵みを生かしていくんだっていうことです。潰し合うんじゃなくて、生かし合うんです。私は正しい知識を持っている、信仰が強い、確信を得ているんだ。コリントであれば、強い人たちは気にする人たちを踏み潰していった。パウロはそうじゃない。あなた自身、キリストによって生かされてるじゃないか。そのあなたがなぜ隣人を潰すかと。共に生かし合っていこう。お互いを受け入れて、いたわり合い、キリストにしていただいたように、互いを大事にしたらいいじゃないか。パウロの言葉は続きます。自分は何か知ってると思う人がいたら、その人は知らねばならぬことをまだ知らないのです。ここが大事なところの一つです。で、強い人たちっていうのは信仰熱心な人たちです。で、それ自体尊いことなんですが、信仰が熱心になると、信仰自体が目的になってしまう。こういうことが起こります。信仰熱心な自分に用途でも言うか、そんなことが起こることがあります。で、その中で愛が失われてしまう。しかし、神を愛する人がいれば、その人は神に知られているのです。神に知られている、神様とつながっているってことです。神を愛するあなた、それは神様があなたのことを愛している、そのことに気がついたんだ。だからあなたと神様つながっているって言うんです。聖書が示す神様は、私たちの信仰だけを見ている神様ではありません。私たちが今日までどんな人生を歩んできたのか、生涯の日々を全部知っているのが神です。そしてこの神様は、あなたを許すんです。責めるのではありません。 愛してるんです。責めるのではなくて、いたわるんです。仮にあなたが今、人生の道につまずいている、困難なことがあって立ち上がることができない、そしたらキリストというお方は、さあ頑張って立ちましょうっていう方じゃないんです。しゃがみ込んでいるあなたの隣にしゃがみ込んで、もう一回立ち上がる、その時をずっと待っていてくださる方です。あなたが立ち上がろうとするその時、キリストは手を貸してくださる方です。あなたがお腹を空かしているならば、私を食べて糧としろ、こうおっしゃる方です。キリストは捨てない。あなたが神の国に帰るその日まで、キリストはあなたを捨てません。そして私たちはこの福音に生かされているので、互いの間で福音を生かし合う。で、信仰は心で信じるんですけれども、心の問題だけではありません。形になるんです、福音って。私たちは人生のどこかでキリストを信じました。そしたら生き方が変わったんです。日曜日の朝、教会にこうやって来ている、これ生き方が違ってるんです。私は福音を知る前、日曜日の朝は寝てました。お昼まで、日曜の朝は寝る時間だったんです。だけどキリストを知った時、日曜の朝は礼拝の時間に変わった。生き方が変わったんです。私たち一人で生きていません。キリストと共に生きている。福音はそのようにして形を表していきます。私のいいところも悪いところも主は知っている。このキリストから力をいただいて、隣人を愛する、責めるのではなくていたわっていく、そして互いに心を通わせ合って信仰の生活を共に続けていく。で、この時教会という信仰共同体が形作られていく。単なる優しさとか思いやりとか、そういうものではなくて、どん底でもうこれ以上下がない、そのどん底で私たちはキリストの手によって支えられ生かされている。それを生かし合うのが教会です。この時教会は立っていく。この世に負けない力を持って立っていく。私たちの間にキリストが力強く働いて、私たち一人一人を生かし、教会という信仰共同体、これを生かしていくんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたに愛され許されている私たちです。与えられている救いの恵みを互いの間に通わせ合っていくことができますように、教会が主キリストの教会として、主の御臨在をもっていよいよ豊かに満たされていくことができますように。世にある私たちです。さまざまな課題があります。この中で自分のことや現実のことばかりに心を向けていると主を見失います。どうか常に生けるキリストを仰ぐことができるように、私たちこの一週間、イエス様を仰いで一日一日歩んでいきます。 どうかしよう。これから始まる一週間、一人一人の歩みに生けるキリストが伴ってください。そしてイエス様がお立てになったこの教会が、福音の命に満ち溢れたものとして、いよいよ力強く立っていくことができるように祝福してください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。